メディア部門ということで、いろんな関わり方があるけど、受けて そういう情報を受信する人が増えてくれるっていう、こう受けても育っていくし、でも今辻野さんがおっしゃったのは関われる場みたいになってきたっていうことですね、地域の人が。でその時にボランティアといっても、あまりそういう経験がなければ何をすることがあるのかなっていうのがすぐには想像できないと思うんですね。で例えば具体的にどんなこう仕事という言い方ですけど、例えばそのコンサートをやってボランティアの人が来てくれたらどんなことができたりしますか？
コンサートの時だと、うん、やっぱり それをこうコンサート直前のライブ配信っていうのも今回やったんです、うん、なのでその時にコンサートの演奏者の人にインタビューをしたりとか、
うん、
そういうのをしていただく、レポーターの人であったり、それからもちろん撮影するので、ビデオカメラを体験していただくとか、
うん、
それから、コンサート中に影穴っていうんですけど、
ほう、
よくいろんなイベントの最初とか途中とかに、
うん、
ただいま開演5分前ですとかいうアレンジなんです。これから15分の休憩に入りますとかいう、
辻野さんはそういう声が出るんだ。
すいません。でそういう影穴を体験していただいたりとか、
うん、
あとこのコンサートをなんでやってるとか、あるいはもっとこのコンサートを観客の人にも親しんでもらいたいって今回あったので、
うん、
これまでのコンサートとは違って休憩時間に観客の人にインタビューをするっていう、
お
そんなこともしてみたんです、
うんうんうん、
なのでそういう時のインタビュー、いいですかね、インタビューする人の、
うん、
役をですねやってもらうとか、そういう、そういう、メディア関連のお仕事と、うん、それからあとイベントですので受付とか、
うんうんうん、
それから会場案内とか、
うん、
そういうようなボランティアのお仕事もありますので、うん、そういうのにも関わっていただきます。
うん、一つ一つのイベントにいろんな分担がありますもんね、
うん、
今のような受付が必要なこともあれば、記録することが必要なこともあれば、お弁当の手配で、それを取りに行ったりとか配ったりとか、そういうことにすごく人手が必要な時もあればですよね、うんうん、
もう一つ、そうそう、去年の夏から今回も2回連続でコンサートにのボランティア活動で参加してくださっている10代ぐらいの方がいらっしゃって、これはどういうボランティアをお願いしているかというとですね、モニターボランティアって呼んでるんですけど、コンサートを聴いていただいて、全体もこう体験楽しんでいただいた上で、コンサートの運営も含めて、コンサート の演奏とかそういう様子も含めて、最後にアンケートに答えていただく。でそれはやっぱりこういうイベントをですね、地域の、コンサートでも無料で楽しめる、コンサートとして、成長していってくれたらなっていうふうに、主催者側の思いとしてはあるので、そのために率直な意見を聞かせていただきたいなと思って、モニターボランティアっていうのを募集していて、で去年から来てくださっているその方は今年も楽しみに
され
て、で今年はまた別の方一緒に連れてきてくださったりなんかして、そういうボランティアもありますね。
そっちのはそして盛り上がりそうですよね。曲な、私昔聴いてなとか言って話がいっぱいこう思い出ないや、聴いてくれるとか逆に言われそうな気もして、
なんかね、アンケートとかに、その人以外にもアンケートに答えていただいていた中には、昔聴いたとか、
うん、
の その曲にまつわるその人のエピソードというか、
うん、
過去の体験っていうのを一緒に書いてくださってて、本当に懐かしかったですって、来てよかったですっていう、うん、そういうご意見もいただきました。
あ、そうですね、あの私もあの仙台メディアテイクであの星空と道っていうあの上映会上映室に参加して、その後考えるテーブルで哲学カフェというので、それを見た人が一緒に話をするっていう、そういう場面にこう参加してみたんですけど、一緒の空間とか、 なんか一緒の経験をした後にそれについて話すっていうのはすごく大切な、大切っていう言い方は変ですけど、自分のことを話すのも大変やけど、他の方はあ、こんな風に考えてはるんかとか、そこから考えもしなかったこととか、 あるいは自分が考えたことを言いたくなったりとか、そういう場面はこう一瞬のことなんだけど、次につながっていくんじゃないかなって、そのコンサートについてもっていうのをなんか向こうでも思ったし、今辻野さんの話を聞いて大事なことだなって、うんうん、思いますね。うん、あ、そういう風にしてこれメディアロックを始まった時に、最初にこれをなぜ始めるかっていう話の中に、こう震災の体験とかもあって、でその震災の体験っていうのは、まあ、1995年の話なんだけれども、その後にいろんなこう人口、まあ、亡くなった方もいらっしゃるし、その場から離れた人もいらっしゃるし、それでその後に、新しく入ってこられた方が増えていって、人口構成というか住民の関わり方も変わっていったって、だからこそ震災があって、もう何年もしてからのことなんだけど、
あ、メディアロックは2012年
で、 でそういう関係を作っていくっていうことをすごく大事にしたいっていう話を最初に伺って、長い歳月が経って、で今のお話を伺ったら、それをすごく大事にして、こういう方針やっていうんじゃなくって、一つ一つつなげていく、きっかけを作っていく、ここで書いてあった対話を交流する、直接に人と人がこう対面して、それで交流の場を作るっていうのをこうずっとこう重ねてこられたのかなっていうのを、なんか今日辻野さんのお話を伺って思い出したり思いました、うん、
その対面的な交流の場を作り出すっていうのも、なんかすごく時間も、まあ、かかることだと思うんですけど、うん、でもそのすごく、まあ、そんなに距離の離れた空間ではなくて、まあ、もちろん東長久以外の人も来てくれはるんで、まあ、そういう意味ではまあ、距離の離れた空間から来てくださる方もいるけど、でもまあとりあえずメディア六本に来れる範囲の方っていうのがまあ来てくださっていて、でそういうこう、そういうまあまあ、ある意味こう手の届くというか、まあ、そういう範囲の中でこう、まあ、一つ一つの出会いというか、まあ、つながりをこうちょっとずつ作っていけるというか、でそういうのに関わっていけるっていうのは、やっぱりこういうコミュニティメディア、
うん、
なんか醍醐味というか、まあ、良さというか、なかなかそのメディアにはない良さではないかなというのを、まあこれまあ、自分でもやりながら、まあ、実感しているかなというところです。
で、そういった集まれる場所があるってことも大事ですよね。この気仙沼また大院っていう場所があって、その場所がまたこう東日本大震災のこう被災地とか、気仙沼ちょっと場所が離れたところとつながっていく、それがこうなんかこうずっとつながりながら続いていくっていうのが、日常の中に続いていくっていうのが大事なすごくことなのかなと思います。
はい、
うん、
やっぱりそのネットを使っているからこそ、どんどん離れた、
うん、
まあ、懸念までであったりとか、あるいは海外とかとも新たなつながりっていうものを作り出している
んですね、うん、というお話を遥かな章で海外にも伝えていきたいと思います。 思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。